QIC。
こちらは兵庫県神戸市からいただきました47歳車屋勤務ラジオネームひよち。イタリアにある水の都ベネツィア、過去に何度も高潮や洪水などによる浸水被害が発生しております。そこで1984年モーセプロジェクトと呼ばれる海岸に可動式の水門を設置する計画が起こります。しかし、計画より3倍以上の建設費用がかかることや、工事に関して元市長の汚職事件が発覚し、どこの国でもありますね、数十人の職員が逮捕されるなど、工期は延期に延期を重ね、今年10月ようやく試験稼働が行われました。普段この水門は海の中に沈んでいるのですが、78個の水門に空気を送り込み、浮力で浮き上がらせ、外海、外海と、その内海、外海と内海を、分断します。水門自体は海面から3メートルの高さまで浮き上がる構造で、対外の高潮もこれで防ぐことができます。90センチの高潮で水没していたベネツィアの町でしたが、試験稼働時に発生した135センチという、高潮はこの防潮堤モーセが防いだということだそうです。で、昨年11月この半世紀で最悪の洪水 に見舞われたベネツィアでしたが、このシステムの完成があと1年早ければと思った市民も多かったと思われます。そしてこの試験稼働から2ヶ月後となる今年12月8日集中豪雨がベネツィア及びその海域を襲いました。で、海水が入り込まないようにとこの防潮堤モーセを稼働させましたが、78個の水門に空気を送り込み、浮力で浮き上がらせるこのシステムのモーセ、起動するのに48時間もかかるため、短時間で水かさが増える集中豪雨に全く稼働自体が間に合わず、結局今回の豪雨で町は水没してしまいました。36年かけてようやく完成した水門モーセですが、計画当初開発スタッフたちは昨今の温暖化の影響による集中豪雨災害なんて予想すらしていなかったと思われます。一難去ってまた一難、水の都ベネツィアとは聞こえはいいのですが、何か良い方法はないでしょうか、ということです。これ石田さんとかよくご存知ですよね、このね、モーセ計画。
何ですか、知らんですよ。
建設にも関わったと聞いております。
行ったこともない
ね、はい、なんか
どこにあ
るどこにあるいや、ベネツィア、ベニスです。ベニスの商人のベニスですよ。どういうものかというと、言ってみれば海の底にこう、船のようなものを沈めてあります、でそこにですね、四角い何と言ったらいいですかね、例えばかまぼこ板のようなものが鉄でできてるものが中に沈んでるんですけど、片方だけ蝶つがいがついてまして、でそのかまぼこ板の中に空気を送り込むと、その蝶つがいを軸にしてグーッと浮かび上がってくるんですよ。で浮かび上がると、その先っぽが3メーターぐらい海面からこう顔を出して、その内海と外海を分断するという、そういうスライド式のものが78個並んでるという、そういうものです。で、そもそもですね、このベニスというかこのベネチアというのは、だいたいこんなところに町を作る方が間違っとるわけで、
そもそもの、
そもそも論を申し上げますと、ベニスの町をもし上下天地逆さまにしたら何が起きるかというと、森ができるって言われてるんですよ。それ何かっていうと、もともとあそこは遠浅の砂地ですから、で建物なんか建たないわけですよ、下軟弱な地盤なので。それを何とかするために信じられないぐらい木を打ち込んですよ、杭を。
へ
え。でもう何十メーターとかこう打ち込んで、その下にデイガンっていって、いわゆるその、一応岩ですけど、そこの層までその木をいっぱい打ち込んで、でその上に石灰岩だとかを使ったパネルを置いて、で建物が建ってるんですよ。なのでひっくり返すと木が、無数の木が出てくるんで、林森が出現すると言われてるのはそういう理由なんですけど、でそこへ来て、それでもやっぱり地盤沈下しちゃうので、どんどん建物が沈んでいっちゃってるんですよ。 だからもうそれはもう洪水に見舞われて決まってんで、もうベニスを やめちゃえばいいんですよね。もう引っ越せばっていうすっげえひどいことを言ってるんですけど、根本的にはそうですよ。そうするかものすげえ堤防を作るしかないですもん。もう出ないとどうしようもないですよ。それはなので、あの町を守りたいなら堤防を作れ、堤防が嫌なら我慢しろっていう、そういう話に出なきゃ引っ越せって話になっちゃう。どうしようもないですよねこれ。で、そのまんま自然のままでとかって言いながらいい方法なんてそうそうないわけで、で、まあ、ちなみに今これあの日吉氏は高潮という表現を使ってるんですけど、ちょっと高潮と違うんですね。高潮っていうのは通常あの低気圧が近づいてくると気圧が低いので、海面がこう持ち上がるんですよ。でそこにその風が吹くと風がこう吹いていく方向に向かって水が吹き寄せられるんで、それがたまたまその海岸の方に吹き寄せてくると、その堤防だとかを越えてザバーンとその陸地に水がやってくるという、これは気象津波って言ったりするんですよ最近はね。だからまあ、 あの波長の長い一種の津波なんですけれど、それとちょっと違っていて、あの副振動というんですけど、あの九州ではアビキと言ったりするんですよ。急に専門的な話をしますが、波っていうのはこう振動じゃないですか、ね、でこうザブンザブンとくるじゃないですか、こう普通の波っていうのは、それと違う長期的な周波というか、なんかうねりみたいなのなんですよ。ちっちゃなザザザザザって波、あの波長の短いザザザザザって波と、すごいゆっくりとした波があって、これが ある種のなんか特殊な振動になった瞬間にぐーっとその海面が浮かび上がるという時があって、九州なんかでは春先とかにあったりするんですけど、突然なんじゃないですよ、低気圧もいないし風も強くないし、近くで大地震が起きたわけでもないのに、ほぼほぼ津波のようなのが来るんですよ。でこのベネツィアっていうのはそいつが来る場所なんですよ。発生するんです。だからこのベネツィアを襲ったのは高潮っていうんじゃなくて、アクアアルターっていうんですけど、イタリア語で、いわゆる満潮っていう意味なんですけど、すごい満潮みたいなやつが来るっていう、おそらくその九州で起きるアビキっていうのとほぼほぼ変わんないものなんですけど、さあどうしたものかという。ただね、私思うんですけど、日本にも似たような地域がありまして、日本のベニスというふうに誰も言ってないんですけど、事実上そうだって場所があるんですよね。大阪市です。
それはあれ、埋立地のことですか。
もともと埋め立て地っていうよりは、ずっと干潟みたいな場所、その淀川とかいろんな川が作った扇状地みたいなところに町ができてるのが大阪なんですよね。だから大阪の堂島とか、あの辺りにでっかいビルがいっぱいあるじゃないですか、はいはい、でよく考えたらあそこ川でしょ。だって、中之島とかさ、中洲じゃん、ただの。で、もうズブズブの地形なんですよ。そこにあんなごっついビルディングをですよ、もう林立してるでしょ。で、これはちょっと聞いたんですよ。そしたら、あれ全部浮いてんですよ、つって。実際何かっていうと、杭を打ち込んでも、どんだけ杭を打ち込んでも、ズブズブのところしか、その硬いところまで行かないっていうんで、で結果的にどうするかっていうと、その地中奥深くに大きな鉄の棺桶のような、その船のようなものを沈めていると。でこれがある一定のところで浮いている状態になってる。でそれが地盤になって、その上に杭を立ててる。
へ
え。で案外丈夫なんだと、それが。でただまあもちろん、そのある種の地震が起きた時に、そのよく液状化現象ってあるじゃないですか、液状化現象が起きると、下手するとその地中に埋めている基礎となっている船のようなものが浮かび上がってくる可能性があって、そうすると途端にそのビル そのバランスが崩れて、あの中之島とかのビルはひっくり返る可能性があるという、そういう話を聞きまして、しかもそれを語ってる方々が そこそこそういう道に通じてる方々なので、へーとかっつってちょっと驚いたんですけど、やばいですよ大阪も。
なんでわざわざそんな川の上に建てるんですか。そんな土地がないから。
まあだから昔のね大阪の経済の発展に寄与した、ね、うん、五代様とかが、ね、うん、そういうことを分かってなくてここらに建てたろうやって言って建てちゃったんでしょうね、うん、北浜とか、うん、だいたい浜とかついてっちゃうんですよ、うん、名前に。
そうですね、言われてみれば
もう、 そうです、ね、かなりやばい。だから、うん、だから大阪って全体的にやそういった意味で言うとすげえ脆弱な、あの、うん、東京よりやばいですよ。
そうなんですね、東京の方がなんかねほとんどかもしもともと川とかイメージが。
今の新宿の新都心なんて地盤めちゃくちゃ硬いですからね。
うん、
だから安全ですよその分で言うと。
あんだけ掘ってますしね電車とかも。
まあだからぜひ皆さん大阪でグラグラっと来たら早く逃げてくださいね。あのビルなら安心って私前も言ってたんですけど、それは津波に関してのみで、ひょっとしてそれが液状化が関係していたらビル自体がひっくり返るという、まるでこうなんかね日本沈没のようなそんなシーンが今後出てくるのかなとワクワクして。
それは北区がまずいですか主に。
まあ、川海に近いところが基本、
淀川沿い、
はいはい、だからこうあのよりあの内陸部に行けば行くほど地盤はもちろん強固になってきますけど、あの内陸部に行けば行くほど活断層がたくさんあるってい う、 だから、ね、大阪城 の、 この上町断層とかああいうのも含めて、もう、ね、上町の上に建ってる天王寺の高級マンションとか、いや揺れますぜ、ね、そらもう相当な揺れが、もうあの本場の揺れが来るので、真下がだってあのあそこのね、あの私こんなことをニコニコ言いながらってあの喋るのもどうなのかなと思うんですけど、あの上町断層の横の断層崖といって崖があるんですけど、あの横のあの何あの日本橋でんでんタウンとかを 見下ろす崖があります、うん、あれは全部それが断層で登っていったあの崖なので、うん、あそこで地面が常に割れ続けているという、場所で、だから一回グラグラってくると一度に3メーターとか4メーターとかずれが広がっていくんですよ、あの崖はどんどんどんどん
で、
なってきます、もう何千年か経てばあそこはもうひょっとしたら何百メーターの断崖絶壁になる可能性があります、
すごいね、
だからあの四天王寺夕日が丘からあの電電タウンまで歩くときにすごいあのものすごい断崖を下らないといけないような時代がひょっとすると何千年か
先の坂ってそういうことなんですね。
そうです、というね、
知らなかった、
ね、大阪に住んでまだ1年半なのにこのどんだけ地理に詳しいねんってい う、ね、いう話になってくるんですけど、まあ木田優子さんもね、なんかビルを壊すことに関してはプロだというふうに伺っておりますが、いかがでしょうか。
いやビル熊本ないっすよ。そ
のいや先週も同じ展開になったと思うんですけど、あの、はい、ジェーンズ邸を壊したっていう話。
違うってビルじゃないとか自信
だから木田さんがドンってやったから潰れたっていう話が
闇に乗じて
怪獣じゃない
もうでも今日もう指サックしかもう思い浮かばないんですけど、ね、お姉さんの話はもう
指サックのせいでね全て持っていきましたね。
もう面白すぎて指サックでもう暴動に参加する。
いや なんとかサックっていうのはほら分かってたんでちょっと出てこんかったんです、
ね、だからあれですね、あの宮崎あおいかなんかが出た映画であの少年メリケンサックってありましたけど木田優子主演の少年指サックっていう何の映画かよくわからないというね、ことになるわけでございます、はい、さあということでございまして、もうなんだかんだで毎回この、最後の時は残り回数を言ってるんですけど、今日が13日ということで QIC は年内あと2回ということになりました、来週20日とそして27日という2回になります。そして行く年来る年、今回のテーマはアグエリアスです。ね、あの木田優子さんが、まあ、今回のテーマの主人公という、
いや主人公じゃないです
ことで、
私だからアグエリアスって言ってないっていう、
まあ、あのなんていうんですか、あのね、シャルマン上田に続く、人物由来シリーズということになりますね。アグエリアスです。どういうふうな、まあ、ことをやるかまだ全然決まってないんですけど、まあ、もしあのここに人が来るならば、 あのおせちぐらいは買おうかなと思っておりまして、どこのおせちがいいかなとかネットで調べたりしてるんですけど、普段おせちとか買わないんで相場が分かんないんですよ。でほら大体 2,3 万とかするじゃないですか、ちょっと人数の多いやつとか。
いいやつはそうです
ね、2段3段となると、はい、2,3 万とか出したって食わねえよなとか思ったところに、ね、今日あのチラシが届きまして、スーパー玉出のおせち
って、ね、やだってちょっとダメだけど
ちょっと今
気になるわ。
チラシを取りに
今
取りました、
何円なの、怖い、
怖いな、確かにな
かなかちゃんとしたチラシが来てるんですよ。
チラシはちゃんとして、
2021年、税を極めた玉出の極上おせち、でございます、2段重2段重ね 3、4人前、サイズは26センチ×26センチ、まあまあ普通サイズ、こちら 13,800円税別となっております。
なるほど、
安いんじゃないですかこれ。どうですか。
そうですね、
ロブスターが入ってます。ロブスターが1尾入ってますね、伊達巻とかね、いろんなものがこう入ってますね。これでこれでいいんじゃないですか。どうせリスナーに食わせんでしょ
ひどいひどい、
リスナーさんいました。
いやいやいや、だって
リスナーに食わせんでしょ。
いやいや、あの金払ってくれるならもうちょっとあのどっか7万とかあの
そうです、ね、
なんか
一流のね、
あれだってほら神田川とか絶対高いでしょ。
う
ん、ね、
多分高いと思いますね。
もう 3、4万は当たり前じゃない、ああいうところ。
うん、
あのまいちゃんとかこうおせちとか買いますか、こういう
おせちも昔は買ってましたね。今はもうなんかもう何個かネタ、
あのパーツで買ってくるやつ、
パーツだけ、
コンポですねコンポーネントおせち、
コンポーネントおせちですね、
ああこれシステムおせちはなかなかこうあの買わない、
もう今買わないですね、
いいですね。私システムおせちと コンポーネントおせちって言葉はちょっと私がちょっと編み出した言葉なんで、これから使うときはあのえのきだし、丸しいえのきだっていうのにぜひよろしくお願いします。シスおせとねコンおせっていうという、あとなんだっけ、一段重ねってすごいですね、うん、重ねてねえじゃねえって、
確かに、
これ7,800円、あと豪華寿司よけ盛り、寿司の盛り合わせ、5人前で3,280円、
安すぎません、
50貫
で
3,200円、
超安い、
これどう、これどうよ
どうよ
スーパー、いやなんか玉出のおせちはこんなにお得、比べてくださいって書いてある。
すごいこれ、
一般的な 6.5 寸おせちというやつは一辺が 19.5 センチだそうです。19.5 センチ ×19.5 センチ、ところがスーパー玉出特製の特大8寸おせちは26センチ ×26 センチ、
大きいんだ、
容量は約 1.6 倍、
めちゃめちゃ大きいじゃないですか。
ねえこれお得ですよ。
お得ですね、
こんだけスーパー玉出を宣伝してるメディアはうちだけじゃないかと思うんですけど、どうでしょうか、これ、ご予約締め切り日は12月25日、ずいぶん直前まで、直前までいいですね、
直前までやるな、
店頭を渡しだからお店に取りに行かなきゃ、まあ、全然近いからどったことないですけど、ちょっと検討してみたいなと思っております。というわけで、このね今回の、FMC 行く年来る年迎えて第32回目、テーマはアグエリアス、これに参加したいという方ぜひねご応募いただきたいと思っております。ということでございまして、さあ、ね、今日もあの話が飛び飛びでなんかわけわかんなかったんですけど、やっぱりなんだかんだで、指サックに全部持ってかれたという、ことで、最後にキラウエコさんにこの指サックに関する、思い出を語っていただきましょう。
いやもう最近指サックじゃなくてメクールですもんね。
何メクールって、何メクールって、何、
あメクールも最近じゃないか、
何メクール
メクールってなんかあるんですよ。
いやあるんだろうさそれ聞いてんだよこっちは、
説明してほしいのにまさかの
どういうものかを聞いてんだよ大体
あの
何その意外な答えはよ、あるんですよってい
やでも私が使ってた時ってもうだいぶ前の話なんですよ。だから今はもっとほら進化してると思うんですよ、ね、
でいいから何なんだから、何なんだよそれ。
メクールは、何ですかね、ゼリー状じゃないけど、
ゼリー状、
ゼリー状より硬くなったやつをただ指で塗って、
ひょっとしたらソックタッチのようなものあるし、
あそこまでベタベタはしてないんですけど、ああ指でもそのまま直接塗って、ああいう伝票とかをわーってやった。
なんかさ、あの100均に行くと人差し指の第一関節ぐらいまでしかこうかぶさらない指サックがあるじゃん最近。
ありますね。
あ、そうなんですか。最近はちょっと使わないんで分かんない。
見た目で言うとちっちゃなコンドームなんだけどそれを今想像しながら木田部さんの弦を聞いてて、はい、ゼリー状のとかって言われたんで、はい、ますますやばいものかとちょっと思ったんですよ。
やばい方に行っちゃったわけ。
すいませんでした。あ、私の想像力が豊かであるということをちょっとご披露しただけです。
だいぶ進化してるんじゃないですか、そういうのって。やっぱ
知らねえ、全然そういうのほら使うような現場にいないので、
今もあのゴムをかぶせるやつですけど、
ね、文房具屋に行ったらすごいのが出てたりしてですね。
かもしれないですね。
はあ、まあね、私もあんまりこう指紋がどちらかというと薄いんですよ。なんか非常に犯罪向きっていう言われている人で、まあ、それでもくっきり取れますけどね。皆さん、あ、木田さんあれですね、いつも指紋取られてると思うんですけどどうですか、やっぱ指紋照合でいろいろ警察官がしょっちゅう来るって聞いたことありますけど。
取りません。来ます
ね。データベースに登録があるんですか。
乗ってないですよ、乗ってないですよ。
あ、絶対俺多分乗ってるよ。
あ、本当ですか。
俺福岡県警で指紋取られたもん。
へー。
RKB 毎日放送の技術部屋の社員の人の机の中から300万円がなくなるという事件が発生しまして、だいたい机の中に鍵もかけずに300万円入れてるやつもすごいんだけど、それがなくなったっつんで、でその近くにいたスタッフ全員指紋取られた。
やばい、もう悪いことできないですね。すぐ
両手の指紋と掌紋と全部取られて、でまあまあそういうことがありましたよ。まあ別にそれ以降なんもないですけど、
あ、でも献血の本人照合はあれですよ、指紋です。
え、
あ、そうなの。
はい、ハイテクですね。
今指紋でやるの。それ
指紋の人差し指を入れて。
ああ、そうですか。
すごい。
銀行もそうでしょ、今どうなんですか。
知りません。ということでそろそろお別れの時間です。
ATM とかね。
お相手は日野木田信也門と
ストロンボリ真由、
そして熊本は
木田上優子と
イペリトゥエザでした。
ではごきげんよう、さようなら。